ひよこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
探偵、大きい動物の研究をしているチーと、
小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者として、ひよこ教員として、はたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
今回は初めてのコラボレーション、はい、イエーイ。あれ、イエーイしない、
イエーイ、イエーイ
はい、ポッドキャスト番組英語でサイエンスしないとからあさみさんに来ていただきました。
こんにちは、あさみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず簡単にあさみさん、ポッドキャスト番組について教えていただけますか。ぜひ番宣してってください。
あ、はい、今日はお招きいただきありがとうございます。私たちは、私と普段はまさこさんというもう一人の研究者の方と一緒に、最近帰国した研究者まさこさんと、なかなか帰国できない帰国史上、私によるほぼ英語、時々日本語、大体サイエンスなゆるゆるポッドキャストをやっています。で、まあ、皆さんの、フリー英語教材になったらいいなという、ただただおしゃべりする番組です。
いや、めちゃくちゃ活用させていただいております。
嬉しい。
楽しく学べる。
マジで最初ネイティブの人かと思ってたけど。違うかと思って、そっか、その番組。
ちょいちょい日本語も混ぜてるので。
最初は聞いた時、おってなったけど。確かに。
すでにね、あさみさんの方は英才ナイトの中でも、あとサイエンスマニアさんとかのコラボレーションの中でも、あさみさんの研究についてたくさんお話しされていると思うんですが、もう一度研究者の自己紹介みたいなパートも少ししていただいてもいいですか？
はい。私の、専門は、博士号の、ディグリーは、フィジカルケミストリーの物理科学で取っていて、アメリカの大学で博士号終わった後、今は、アメリカの大学と香港の美術館の半々で、ポスドクをしています。ポスドク1年目、もうすぐ1年終わるかな、ぐらいの時期です。
あ、じゃあ、PhD 取ったばかりおめでとうっていう感じでも結構もうなくなっちゃった。
ありがとうございます。まだ使えるのかな ?1 年だったら。
執行
猶予あるのかな。
あ、全然使えます、使えます。
おめでとうってことにしときましょう。
ありがとうございます。お仲間で、今回はね、ひよこ研究者のお仲間をお呼びして。
仲間入りさせてもらいます。
いや、本当にあさみさん来てくれて、コラボしてくれてありがとうというのと、ひよけんの理系上エピソードを聞いての感想エピソードを作ってくれて、本当に本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あれは、もうめちゃくちゃ感動しました、本当に。
ね、
うん、もう むしろ私が感動しちゃって、なんか聞いてて、なんか、どうしてもメッセージしたくなっちゃって、でもこれメッセージにしたら長いなーって思って、じゃあいいや、レスポンスエピソード作っちゃおうって、まずその場で、マイクつなげて、かなりフレッシュな状態で撮りました。
いや、なんか本当に感動しました。こんななんかすぐにレスポンス返って、しかもエピソードでっていうね、逆にね、なんかすごい、もう本当に感動して、まあなんか、そんな流れなんですけど、今日はあさみさんと一緒にサイエンスの世界におけるジェンダーについて一緒に話してみたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。私たちの方ではですね、エピソード34の方で、まあ女性であることに関連して起きてしまっているんじゃないかなと思っている、まあ研究に関連すること、研究の人生に関することをすでにお話しさせていただきました。で、ざっくりとは、まあ、生物分野って結構女性多い方だと思うんですけど、それでもまだまだ少ないよっていうことだったり、でも少ないからこそ名前すぐ覚えてもらえてよかったなっていうことだったり、まあライフステージの問題、出産ってどうしても女性しかできないから、それで研究どうしていこうかなっていう話だったり、あとね、まあ、ちょっとだるいこともゼロではなかったなみたいな話をしました。うん、でね、あさみさんの感想会、いや、結構何回か聞いたんですけど、ちょっとね、
ありがとうございます。
なんかちゃんと理解できてるかわかんないんで。
私もめっちゃ聞けました。通勤でいつも、通勤中に聞くんですけど、ポッドキャスト。車運転しながら。そうで、それで、めっちゃ、うんとってって繰り返して、なんか、まあ、気持ち、
もう、なんか結構そういう風に、めっちゃ熱心に聞いてくれる方が多いみたいで、何度も聞きましたとか、 何回もリピートしましたって言ってくれる方がいて本当に嬉しいんですけれども、まあ、ざっくりと話すと、そのエピソードの中ではもう本当に聞いて割とすぐ撮ったので、もう、感情移入しちゃっていて、私も、もうまだこんなに、もう2024年だよみたいな、うん、まだこんなことやってるのっていう、なんか、残念感と、うん、がっかり感もあったんですけど、特に、ハチさんとチーさんがお話しされていた、強くなくても生きていけるアカデミアにしたいっていう、フレーズがすごい、そうだよねって思って、うん、なんか強いだけの人が生き残る。まあ強い、この場合の強いはその、なんだろう、スルーするスキルだとか、メンタルが強いだとか、まあいろいろあると思うんですけど、そういうなんか特定のタイプの人間だけが生き残れるアカデミアってどうなんだろうってすごい常々思っていたので、うん、なんか他の人の口から言語化されるのを聞いて、うん、おお、私と同じこと考えてるって思ってすごい共感したんですけれども、まあ、うん、割といろんな人がたくさんいる、この文化的にも分野的にもいる環境にラッキーなことに身を置けていて、今のところね、本当にこういろんなタイプの研究者がいて、だからこそ研究ってうまくいくものなんだなっていうのはすごいなんか身にもって感じてるので、うん、むしろこうなんだろう、すごく優秀なのに、なんか同じタイプの優秀な人間が集まってても、あんまり意外とプロジェクトって進まないなっていう、とか面白い方向に化学反応起きないなっていうのを本当に思ってるので、なんか全然違う方向で優秀な人って必要だし、なんかそういういろんな多様性、そういう意味の多様性を、
うんうんうん、
そう、インテレクチャルな多様性を担保するには、まあやっぱり、こう、その、わかりやすい、こう、なんか外から見てわかる男女比だとか、年齢だとか、
うんうん、
国籍だとか、なんかそういうわかりやすい、誰から見てもわかる多様性を、まあ、とりあえず、ね、用意しておくことが、こう、一番、なんだろう、手っ取り早いっていうか、ある程度、それをするだけで、ある程度思考の多様性は、担保されると思っていて、
うんうん。
で、まあなんかそういういろんな、いろんなところに特化した人たちが、こう、それぞれ才能をフル開花してやる研究っていうのが、まあ私は個人的にはすごい楽しい分野だなって思ってるので、
うん、
そう、その、でもいろんな人がやるのって難しいじゃないですか。やっぱりみんな優先順位が違うし、うん、みんなやりたいことが違うし、その、やり方も違うし、で、そういういろんな人が居心地良くなる一つの要素として、representation っていうコンセプトを私はこうアメリカで学んだので、その話について、representation、うん、って、なんだろう、ロールモデルみたいなのが一番近いかなって思うんですけど。
日本語だと難しいですよね。なんかそこが、うん、そのトランスレーションできなくて、
そうそうそう、
言ってるにはわかるんだけど、なんかしっんと、みたいなって聞いてたところはあるかもしれない。
うん、なんかこう、ざっくり言うと、お手本みたいな、こうなんか、先人の、なんか先輩みたいな、こう、うん、なんだろう、自分よりも一歩先を行ってる、あ、人が、自分と共通点があると、あ、私もこうなれるっていう、
うん、
なんだろう、とか、あ、こうはなりたくないとかね、逆にね。なんかそういういろんな、なんか。
いやー、確かにな。なんかそこに、なんかでも最近結構日本、国内の話になっちゃうんですけど、
うん、
なんか結構その、文科省系なのかな、なんか結構お金を割いてる気がします。なんか女性リーダー育成事業みたいなのを今すごい始まってて、うん、多分そこを頑張ろうとしてるのかなっていうのを、ちょっと、でも今のあさみさんの話だと、その女性だけがリーダーになって、でも、どうなんですかね。
そうそう。だから、なんか男女比っていうのは、なんか一つの、こう、要素であって、例えば、なんか、分野の違い、分野の多様性だったり、
うんうん、
なんか男女比って言っても、なんか男女だけじゃなくて、セクシュアルマイノリティの人とか、うん、全然もっとなんか、男女の間になんか収まるような人たちとか、も含めてだし、なんか、まあ私もなんかこう、 なんか自分で言うのもなんだけど、こう多様性の一部ってか、こうなんか日本人だけど、うん、こうなんか頭の中があんまり日本人じゃない状況とかは、もうなんかこう多様性として、私みたいな人間が生き、やりやすいなって思ったら多分私日本で研究してると思うんですよ。東京大好きだし、日本大好きだし。うん、だけど、そういうことしてないっていう現状がやっぱりあるから、なんかまだまだ足りてないのかなって思うんですよね。
うん。確かに。で、出て行っちゃう人も結構いますもんね、逆に。
うん。あ、別になんか出て行くのが悪いことではないし、なんかそれぞれのタイミングだったり、うんうん、居心地がいい、環境によって。
そうですよね。なんかもうちょっと多様性が担保されている世界線だったら、うん、もうちょっと居心地がいいかもしれないって話だってますか？
いや、そうなんですよ。だから、なんかもし自分が女性初の〇〇じゃなかったら、うんうんうん、なんかもっとすんなり、ここに、このチームに入ってみようとか思うじゃないですか。うん、だけど、もし自分がなんか唯一の女性研究員とかだったら、ちょっとためらうじゃないですか、その大学にアプライするのとか。うん、そしたら、それでそのちょっとためらうっていうのだけで、一体何人の何百人ものなんか優秀な人を逃しているかっていうのな、百じゃないですよね。もうなんか桁が全然千とか万とかだと思うんですけど、なんか、この長い歴史の中で、そう、難しいけど、こう、なんか、今、なんだろう、女性公募とかなんかこう、枠とかいろいろあって、うん、なんか、こう、話題になってるけど、なんか私の個人的な意見としては、このなんだろう、まだ、その、多様性の、なんかこう、スレッシュホールドに達してないから、あの、それまでの、なんか、
してないね、全然。
大概案っていうか、仕方ないから、どうにかして、誰か最初の、うん、ペンギンたちを投入しなきゃいけなくて、あの、やってるのかなっていうイメージで、まあ、なんだろう。
確かに。なんか日本って多様性がもう今全然なくて、うん、そのチームの中に、うん。なんか多様性があるといいっていう話は、なんか聞くんだけど、うん、なんか実際問題として多様性があったらいいねっていう経験値が全然みんなにないから。
ああ、それ大きいと思います
。なんか受け入れ体制も結構ない気がしていて。
うんうん。
いや、そう、受け入れ体制をまず整えることを、優先してこう、なんだろう、やっていかないと。うん、結局、例えばペンギン投入してもペンギンいじめられるだけ
なんですよ。そう、ペンギン投入しても。
そう、それがね問題だと思ってる。
そう、絶滅しちゃダメなんですよ、そのエコシステムの中で。
そうは、それを私は最近すごく危惧してて、なんか、その、すごく、あの、頑張って採用しても、そこを受け入れる、なんていうか、ダイバーシティが必要だっていうことをきちんと認識して、うん、それに対して、どのようにそのダイバーシティを育んでいけばいいのかっていうことを、みんな研修とかちゃんとしてないから、多分全く分かってなくて。だからペンギンがどんどん絶滅してる感じがする。
でも、むしろなんか研修っていうよりは、なんだろうな、体感として、あ、こういうふうにいろんな考え方する人がいると、こんな面白い方向に研究が転がってくんだな、とか、なんか、あ、私じゃ絶対思いつかないところのエキスパートを持ってるとか、なんか視点を持ってるっていう、なんかそういう、なんだろう、なんか実感が伴ってこそ、こうなんか受け入れ体制も、こう、なんだろう。まあ、そこはちょっと総合効果、あれですよね、なんか、2way ですよね。なんか効果がね。
そうか、そういう
こと。受け入れ体制がないと、そういう楽しい研究環境は生まれないし、でも、その楽しい研究環境を生むには、多様性が必要だし、みたいな。
受け入れられる側も何かを一緒に最初にコラボするような仕組みにしとけばいいのか。なんか、
どうな、なんかこう、仕組みって考えると、まあ本当になんかケースバイケースだし。
また難しいか。
そう、いろんなやり方があると思うんですよ。なんか別に大学教員じゃなくても、その大学の院生のアプリケーションの段階でとか、もうもっと先の学部とかも高校入試の段階から、こう、いろいろね、こうリクルートをパイプライン的に始めるのも全然あると思うから、なんだろう、どういうやり方でやるかっていうのはなんか本当に人それぞれだと思うんですけど、まあ、私が曲がりなりにも研究職になって思うのは、なんか少なくとも自分のチームは常にこう、思考っていう意味でダイバースにしてほしい。したい。こう、なるべく私の強みと被らない人をチームに入れたいから、あの、なんだろう。そういうふうにしていくと、なんか勝手に なんか違う国籍の人だったり、なんか違う性別の人だったり、なんか勝手になってくんですよ、多分。
うん、
割と。
なるほどな。いやー、全然でもまだその段階に行けてないな。なんか、例えば女子学生さんが私と一緒に研究したいってくれたらすごい嬉しいし、なんか、まだ一人でもいるだけで、
うん、
なんか仲間できたぐらいな感じだし、
わ、うん、かるかも。
その子を、私が女性だからもしかしたらこの選択肢を取ってくれて、なんか研究の道に進んでくれたんじゃないかってぐらいで、もうすごい嬉しいなってまだ思っていて、
うんうんうん、
それは全然いいと思うんですよね。それ自体は全然間違ってないとはもちろん思うしけど、うん、でも、まあ、ラボの中は日本人しかいないし、うん、まあね、なんかな。
あ、もう、私も全然なんかポスドクで、なんかただこのプロジェクトは私がやってるから、割と私に采配任されてるっていうだけで、なんか、あの、こう、ミーティングしてる中で、なんかこういうことできる人いたらいいなって、なんかとりあえず行ってみて、そしたらなんか先生が、ああ、僕の生徒でこういう人がいるよとか、ちょっと話してみるねとか言って、こうなんか仲間を巻き込んでってる段階なんですけど、今は。
で、なんか蓋開けてみたら結構その国籍
も違ったり。そう、なんか蓋を開けてみたら、なんか宗教も全然違う、なんか、あの、年齢も、こうなんか、彼、あの、最近ジョインした友、あの人は、社会人になってしばらくしてから博士号を始めた方なんですね。だから、あの、私より多分5歳ぐらい上の人で、なんか、あの、今大学博士号3年目みたいな人なんですけど、そう、だからいろんななんかタイプの人がいるし、私の直属のボスは男性だし、なんかいろんななんかこうミックスに、まあ、アンドマッチみたいな感じになっていて、なんか私としてはすごくやりやすい、あの、なんだろう、別になんだろう、女性一人だった、私が女性一人だったチームにいたこともあるけど、別にそれが悪かったとも思わないけど、今のプロジェクトはすごい特になんだろう、多岐にわたるってか、あの、なんて言うんだっけ？
バランスがいい。
interdisciplinary.
イムヤ的な感じか。
そうそうそう。
なんて言うんだっけ、日本語で。
学術的。
学際的でも、あれどっちだ？そうかも、学際的みたいな感じかな。
うん、でもそう、なんか、あの、いろんな分野の、こう、またがってるので、もうなんか私では到底カバーできない、あの、守備範囲とかもあって、あの、本当に必要なんですよ、絶対。なんかその、全く違う分野をやってる方が。
今考えてみたら、なんかこう、異分野の人とコラボレーションするときが、まあ、そういう姿勢が必要だなと思って、今、私、ちーちゃんと一緒にコラボレーションで仕事を始めたんですけど、うん、なんか、うん、結構ね、言語のバリアがあるくらい、今の何の話みたいななっちゃうんですよ。だからそういうのをこう、うん、お互いすり寄せ合って、こう、わかるように話し合って、うん、で、わかるように、なんていうの、お互いがいい方向に行くように、こう、ちゃんとね、方向性を決めて、うまくやっていくのが必要で、うん、お互い歩み寄りがすごい大事で、なんかその話ってこの、ダイバーシティの話ですごいあるんだなっていうのを、なんか、一緒だって。
本当にそう、なんか、あの、なんか、たとえ、こう、属性とか、こう、言語のことが一緒の、なんか、こう、パッと見多様性がない、その、なんだろう、パンフレットに載るような多様性はなくても、でも結局みんなしてることじゃないですか、こう、自分の頭の中をできるだけわかりやすいように、何人かの人に伝えて、その、みんなの意見をなんとなくまとめて、こう、決断していくって、どの分野でもやらなきゃいけない。よっぽど一人でなんか単調しか出しませんみたいな人でもない限り、あの、できないじゃないですか。こう、やらなきゃいけないし。だから、あの、なんだろう。それとそんなに、あの、なんだろう。エフォートのベクトルはそんな変わってないと思うんですよ。その相手が日本人じゃないとか。自分と同じ性別じゃないとか言うだけであって、なんかそのやらなきゃいけない、この頑張らなきゃいけない方向性はそんなに変わらないから、うん、なんかむしろ、何がそんなにハードルなのかなって思っちゃうんですよね。
いやー、確かに。確かに。言われてみれば。
なんかその変化が怖い、みたいな。
あ、
人ももしかしたら、そもそも国民性じゃないけど、 島国だから、いや、そういう人もいるのかもしれないな、とかは、わかんないんですけど、一概に、そう、カテゴライズしたくないっていう部分はあるんですけど、なんかその、でもなんかそういう人も結構割合的に多いのかなって、ちょっと今話聞いてて、
うん、
なんか、思いました。
私とちーさん、ハチとちーの方は生物系なんですけど、まあ、あさみさんのバックグラウンド的には物理学とか、まあ、科学系のところにいらっしゃったわけじゃない。今、まあ、今もいらっしゃるじゃないですか。なんか実際問題、なんか、具体的、なんかどんな感じだったとかありますか？なんかもう、まあ、目に見えてるジェンダー比とかどんな感じだったとか。
男女比で言ったら男性の